こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社、物販クラウドファンディング実践対談桁違いに儲かる先端技法が一冊でわかるは、購入型クラウドファンディングを販路として活用する物販実践書です。一般的な転売や EC 運営とは異なり、先に支援を集めてから商品展開を行うことで、在庫リスクや過大な初期資金の負担を抑えつつ、独占販売契約や高い利益率を狙う方法を体系的に解説しています。著者は輸入転売の経験を踏まえ、価格競争や信用面の課題を背景にこの手法へ移行した経緯を持ちます。そのため本書は理論紹介にとどまらず、商品選定、メーカー交渉、 LP 作成、審査、一般販売までの実務工程を一本の流れとして整理している点に特徴があります。初心者向けの導入書であると同時に、実際に案件を進めるための手順書としても機能する構成です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、購入型クラウドファンディングを物販に組み込む発想の転換。本書の中心にあるのは、物販を在庫販売の延長ではなく、需要確認と資金回収を先に行う仕組みとして捉え直す発想です。購入型クラウドファンディングでは、一般販売の前に支援者の反応を得られるため、売れるかどうかわからない商品に先に大きな在庫投資をする必要がありません。これは単なる販促チャンネルの追加ではなく、リスク配分そのものを変える考え方です。著者が強調するのは、転売や通常 EC で起きやすい価格競争を避けやすいこと、支援を起点に販売設計できること、そして商品を自社の都合だけでなく、市場の期待に合わせて組み立てられることです。物販の弱点を補う形でクラファンを使うというより、販売の順序を逆転させて収益構造を作り直す点に本書の独自性があります。次に、在庫リスクと価格競争を抑える独占販売の設計。本書が実務上の強みとして示すのが、独占販売契約を軸にした価格競争回避の設計です。通常の物販では同一商品を複数社が扱うことで値下げ競争が起きやすく、利益率が圧迫されます。それに対して本書では、メーカーとの交渉を通じて独占的な販売条件を確保し、商品そのものの差別化よりも販売権の確保を利益源にします。これは単に安く仕入れる手法ではなく、競争構造を変える交渉戦略です。また、支援者に対して先に販売が成立するため、キャンセルや返金の不確実性が一般の EC より小さいという実務的な利点も整理されています。こうした仕組みは、利益の大きさだけでなく、事業を継続しやすい安定性にもつながります。本書は物販を短期の回転率ではなく、権利と契約を活用する事業として扱っている点で特徴的です。さらに、売れやすい商品を見極めるための判断基準の具体化。本書では、クラウドファンディング向きの商品を感覚ではなく、条件で選ぶ姿勢が重視されています。特に、一定以上の達成実績がある海外事例を参照すること、単価帯が十分に高いこと、既存の一般流通品との差別化が可能であることなど、商品選定の基準が整理されています。これは、良いアイデアを探す作業ではなく、支援が集まりやすい構造を見抜く作業だと言えます。加えて、ソーゲット層、機能性、素材、権威性といった観点から、同じジャンルでも何が訴求点になるかを分解して考える点が実践的です。商品選定を誤ると、LP や交渉がどれだけ整っていても支援が伸びにくいため、前工程の精度が全体の成果を左右します。本書はこの部分を早い段階で明確化しているため、初心者が陥りやすい思いつき型の仕入れを防ぐ役割も果たしています。そして、支援を集めるための LP 作成と審査通過の実務。クラウドファンディングでは商品が良いだけではなく、ページ上で価値が伝わるかどうかが極めて重要です。本書はその点を踏まえ、トップ画像、タイトル、動画、ストーリーといったページ構成の考え方を実務レベルで整理しています。単に見栄えの良いページを作るのではなく、誰に向けた商品か、なぜ今必要か、どの点が差別化要素なのかを、支援者が短時間で理解できる順序に並べることが重要だと示しています。また、クラファンサイトごとの申請や審査への対応も扱っており、企画から公開までの間に必要な準備が見える化されています。ここでのポイントは、販促物を作るというより、支援判断を後押しする情報設計を行うことです。物販経験者でも EC の説明文とは異なる伝え方が求められるため、本書はそのギャップを埋める実務書として有用です。最初に、一般販売まで見据えた販路展開と利益設計。本書の特徴は、クラウドファンディングを単発のイベントで終わらせず、その後の一般販売まで含めて事業設計している点にあります。支援を集めて終わりではなく、店舗販売、モール出品、自社 EC、既存の販路管理ツールなどを使いながら、次の売上につなげる流れが示されています。これにより、クラファンで得た実績を一般販売の信用や集客に転用できるようになります。また、 利益予測の考え方や必要予算の見立ても扱われているため、案件ごとの採算感を事前に把握しやすい構成です。クラファンは派手な成功例が注目されがちですが、本書はその裏側にある回収設計、再販設計、ブランド維持まで視野に入れています。単なる新規集客法ではなく、物販事業の入り口から出口までを一体で考える点が本書の実務的な価値です。結論として、本書は物販経験の有無を問わず、購入型クラウドファンディングを使って在庫リスクを抑えながら販売したい人に向いています。特に転売や通常 EC で価格競争に悩んだ人、独占販売や海外メーカー交渉に関心がある人、初任性 LP 作審査、販路拡大までを一通り学びたい人には実用性が高い内容です。類書の中にはクラファンの概要説明にとどまるものもありますが、本書は物販としての採算設計と実務手順をつなげている点が際立っています。加えて、著者自身の経験を背景に理論だけでなく再現可能な作業単位へ落とし込んでいるため、読んだ後に次の行動へ移しやすいのも強みです。クラウドファンディングを販促ではなく事業設計として理解したい人に特に適した一冊です。ご支援いただける場合は、成田貴和ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。